そのお父さんの手に、お父さんの手にしっかり握られ、またしっかりとお父さんの手を握ってきた時に、子供、その時の子供にとってもう何者も怖くない。お父さんが守ってくれる、どんなことがあっても守ってくれる、その基本的信頼というのはすごく大切です。だんだん私が大きくなって、この世に何も頼るべきものがないということが発見されるとき、そうじゃないんだ、自分の弱いものだということを思わされるとき、そうじゃないんだ、本当に私を生み出し、私を愛し、イエス・キリストを与え、どんだけ私を根詰まってください、私をこの人生を本当に主婦の中に永遠まで伴い導いてください。その救い主を発見するときで大きなことですね。人生のどこかでこの方を知る、このお方に信頼しながら、信頼しながら、信頼しながら生きていく、なんと幸いなことでしょうか。このお方を主と呼び、またこの方をあなたと呼ぶことができる、こういう親しい交わりの中に聖霊によって私たちは今日も招かれ、導かれている、何とさないことでしょうか。人生の山もあり谷もあるわけです。神様は神経に従っていても明るい緑の平地ばかり歩くわけにはいきません。そしてそれが決して神様の私たちの愛の御心ではないんです。しかし人生の道は谷を通って、暗い谷を下って谷を取り抜けて、そして高いに新しい世界に、祝福の世界に登っていくんですね。神様は私たちを谷間を通らせて、明るい恵みと祝福の高みにさらに導こうとなさいます。また谷の深いところにこそ命の水がこんなところに湧き出て、こんこんと湧き出て流れているということを私たちは発見します。そしてその道をここでばかり飲み干すという幸いに預かる。神様は私たちを命の泉、恵みに導いてください。羊飼いの手の杖と鞭と杖というのは、羊を私たちを叩き殺しめる、そういうものじゃないんです。敵を打ち払って私たちを守るものなんです。迷いすぎ私たちを、この羊飼いのこの杖というのは、この先がこうぐるっと曲がってるんです。その迷いすぎ私たちはすぐ首をこう引っ掛けて戻してくれる戻してくれるね、その杖なんですよね。それは私を慰めです、私の慰めですって言ってますね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。本当にもう一度繰り返します、私たちを本当に命の養いの子に導くのは物じゃないですよ。財産や預貯金や、あるいは人でもありません。私を養うものは私の誇りでもない、仕事でもない、皆過ぎに行きます。最後の死の影の谷を歩むときに、そんなものは何の力にも私を養う、そこを通過させる力でも何でもない、はっきりします。生きる人格です。私は愛してやまない、焼き羊飼いなるお方、その人格、その方が共にいてくださるという中で、私たちはそこを通っていく。そしてこの方が備えていってくださるところの住まい、導かれて、輝かしい住まいに導かれていくんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと思います、あなたと思います。時間を引き取ります。最後のところ読みましょう。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。この世に死に信頼していく人生生涯、もはや私が神様どうぞ恵みをください、祝福をください、ご利益をくださいって、そういうものを追い求めている、追い求めていく、そんな必要はないんです。 恵みと慈しみがいつも私を伴うというのは追っかけてくるという、追っかけてくる、向こうから追っかけてくる。私が恵みと慈しみをもらうために一生懸命それを追い求めているというんじゃなくて、むしろ私たちがあるべき立場にしっかりと立っていくならば、恵みと慈しみが向こうからいつも私を追っかけてくる、追っかけてくる。ヨブ記の22章の20節に不思議な言葉があります。あなたは神とは和らいで平安を得るがよい、そうすれば幸福があなたに来るでしょう。幸福ってのは追い求めるものじゃない、来るものだ、来るもの。私たちがなるようになれば、正しい立場に立てば、幸福ってのは向こうからやってくる、与えられるものだ。あなたは神とは和らいで平安を得るがよい、そうすれば幸福があなたに来る。誰もが懸命に求めているのは幸福ですけれども、しかし幸福というのは求めて求めてようやく得るようなものじゃない。掴んだと思ってもそれは青い小鳥が、青い鳥が灰色になってしまうようなこと。やはり山の彼方のなお遠くに向こうに存在する本当の幸せというのはなかなか手に入れることができない。求めて幸せというのを得ることではない。聖書がそうじゃない。あなたが神のもとに立ちたい、神と和らぐことにおいて、その結果として幸せは向こうからやってくる。同じこと、義の道を私たちに導いて、それをそのお方、その道を私たちが主が共におられる道を歩んでいくときに、信頼して歩んでいく、主を私の牧者として歩んでいく、信頼していくならば、恵みと慈しみはいつも私を追っかけてくる、追っかけてくる、向こうから追っかけてくる。人生の角々でいろんなことがあったとして、そこで主と共に立っていくならば、主を私の牧者と告白していくならば、恵みと慈しみはいつもそこで私を追っかけてくる。敵の前でという言葉を飛ばしましたけども、敵の前で、私の前で縁を設け、私の後輩に油を注ぐ、私の姿がよくわからんことです。でも中東のオリエント、中東ではね、敵に追われてきた、あるいは逃れてきた人、その人が自分の家に飛び込んできた、まあ、テントで、テントの中に飛び込んできた、その時に必ず主人はね、その自分のもとに身を寄せてきた人がどんな人だろうと必ずかくまう、最大限の保護を加える、それが掟なんです、中東。そしてその方の必要のために全て一番良いものを持って養っていく、そういう掟がある。敵に追われてきた、ボロボロになって疲れ果ててきた、そして本当に助けを求めてきた、その人を主人はテントに迎えて、休み、いやいや、このふかふかのところに寝かせて、そしてできるだけのご馳走をして、慰めて励まして、もう一度立つことができるようにするのが、あの人たちの掟なんです。それをなぞらえて、まさに主はそのようにしてください。敵の前で宴会開いてください。油を注がれる、頭に油を注がれている客人をもてなす一つの匂い油です。油を注がれる、良いナルトの紅葉をするもてなしです。そしてその杯に並々の良いブドウ酒を注いで、どうぞ言って、ほら、もてなしのことなんだ。敵の前で羊から豊かなもてなしをしてください、こういう意味なんですけどね。まあそのようにしていって、恵みと慈しみを本当に向こうから神様与えてくださる。そしてそのような人の人生の最後は何ですか。ちゃんとすでに行くべきところが、帰るところが用意されているんですね。常しえに主の宮に住む、常しえに主の宮にする。間違わないでいただきたいんですが、イエス様は神様の最後のゴールで私たちを待っていてくださって、頑張れ頑張れと励ましてくださるんじゃない、ここまで来いよと、そういうことじゃない、そうじゃないんですよ。 今日この日から主は私はあなたを私の良き牧者としますって信頼していくときに、その瞬間この方は私と一緒に歩んでください。そして私の人生のある場面で私たちを守り養い導き、そして最後には死の影の谷も一緒に私たちと共に渡ってくださり、守って渡ってくださり、そして私たちを御国の栄光のゴールまで止めてくださるという、そういう方なんですよ。人生の伴走者なんです。最後の最後まで私たちと共に、私たちを愛し、私たちを養い導き、正しい道にいつも引き返し、そして私たちを永遠の住まいまで最後は導いてくださるお方だと言われておりますね。なんとさやなことでしょうか。今日改めて私たちはこの方を私の羊飼い、イエス・キリストの父なる神、我が主、またその御子イエス様を私の良き羊飼いと告白させていただき、この方に信頼し、この方に寄り添い、いつもこの方の正しい道に導き返していただいて、乏しいことがない、決して乏しいことがない、生きている限り恵みと慈悲が伴う特進主の宮に住む、この約束を信頼してこの方ともに歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、ダビデの詩を通してもう一度この詩を味わうことができてありがとうございます。これは人生の詩編、私たちの人生の詩編です。私たちの人生の全ての工程はこのお方が伴ってくださり、良い羊飼いとして私たちを、弱い私たちを、迷わせる私たちを本当に引き受けてください。私たちを養い、私たちを導き、私たちを恵みと慈しんで覆ってください。そしてやがて御国にまで、永遠の住まいまで伴ってくださる素晴らしい同伴者であること、人生の同伴者であることを教えていただきました。どうぞ改めてこのようなお方を私たちはいただいて、この方を私の良き牧者と告白させていただき、この方に信頼して、このお方と共なる歩みを、あなたに今日から、このところから始めさせたことができますよ。どうぞ一人一人を祝福して導いてくださいますよ。イエス様のお名前として祈ります。アーメン。